詳しく私も学んだわけじゃないんですが、動物にもそれなりの言葉があるんだと言われます。私たちはわからない、言葉といいますか、通ずる、そういう伝達のものがあるようでありますが、厳密な意味ではですね、言葉を使うのは私たち人間じゃないでしょうか。教会に来ますと信仰という話が出ますが、少しく頭の中で信仰の信ということ、字を、漢字を描いていただきたいと思います。誰かが言ったわけですが、人弁に言葉と書きますね。人弁に言葉と書きます。そういう意味によって人は言葉を使う。はや私、今も言葉でこう語っているわけであります。私たちお互いは言葉が通じ合うものとして、コミュニケーションを交わし、一生伝えていきます。またお聞きします。とともに、私たちが知っていることは、言葉を持って神様からの語りかけを聞きます。私たちが分かるように、日本語になっているわけですが、言葉を持って神様は語りかけてくださる。また私たちは言葉を持って生きておられる神様に応答するといいますか、そうした素晴らしいものを与えられているなと思うんですね。実はこのヤコブの手紙を順番に見てまいりましたが、それら全部書いてある。ちょっと3個まで申し上げますが、神様から人に語りかけられている言葉、聖書のお言葉でありますが、そのことを書いているのは1章の19節から27節です。神の言葉について書いてあります。これは神様から人に言葉を持って語りかけてもらえる。今日の私たちも聖書をいただいているわけですね。そして、人から人への言葉のことについても書かれています。それは3章に出てまいりました。これは舌っていうね、この舌で、良きも、いい意味でも悪い意味でもここで使われておりますが、3章の1節から12節に、人と人との語り合いの言葉が書いてあります。そして、もう来週で終わろうと思いますが、このヤコブの手紙の最後になりまして、人から神様への言葉。今日読んでいただいて分かるかと思う、祈りなんですね。言葉を出さないで祈るときもありますが、多くは、大きな声、小さな声もありますけれども、言葉を持って、私たちは神様に、応答していくということです。今日読んでいただきまして分かりますように、祈りについて書かれてあります。神様は、人間に与えられている言葉を最高度に用いてくださったのは祈りであります。キリスト教会の中で先人がこんなことを言いました。祈りは言葉の最高の使用である。用いるということですね。なるほどな。いろんな私は言葉を持ちますが、神様に向かってその言葉を発する。神様は私たちに与えてくださったこの言葉の一番素晴らしい用い方だというふうになるほどなと思うんですね。私たち一人一人は、そして教会は、こうした機会に今日開かれた御言葉を通して、この素晴らしい神への捧げる祈り、言葉が十分用いられているのか、それが充実しているのか、個人のことだけではありません。互いに共に祈るということを本当に大切にしているだろうか、やっぱり問いかけたいなと思うんです。初めて教会にいらっしゃった方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私たちが言葉が与えられているのは、こういう、今では人と人とか他に出会ったかもしれませんが、神様に向かってお答えすることができる、語りかけることができるわけであります。この朝どうぞこういうところから祈りへと私たちを押し出されていきたいなと思うんですね。今まで祈ってきたでしょう。イエス様も死にた時に、神様どうぞよろしくお願いしますと言った先人がおりますが、最初はそんなお祈りから始まったとしても、どんどんどんどん祈りへと追いやられていく素晴らしい世界が開かれています。さて、私たちはどんな時に祈るでありましょうか。イエス様ご自身もおっしゃいましたし、イエス様もことあるごとに祈っておられた、 このヤコブの手紙と、そしてもう一つはルカによる福音書をこう交互に私が合意する場合は開いておりますが、あのルカによる福音書は祈りの福音書とも言った人があります。イエス様が祈ってらっしゃる場面がたくさん出てまいります。イエス様ご自身が絶えず祈ってらっしゃった。朝早く起きて、誰もいないところで一人、大勢の方の前でも祈られましたし、喜びの祈りを捧げられたこともありますし、危機的な状況の中で、あの十字架におかかりになられる前日ですね、ゲツセマネのところで、本当に苦しい、もだえ苦しむように祈られた。あの十字架の上で、それこそ祈られた。イエス様は絶えず祈っていらっしゃいました。そのイエス様を信じていた一人のパウロという人もこんなことを言っています。先ほども司会者がお祈りの中で、その御言葉を引用しながら祈られましたが、絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。そう進めるとともに、今日の箇所は、このようにあらゆる時に祈るということが聖書は前提としておりますけれども、そんなことを覚えながら、こうした特別な時の祈りもありますよと言ってるんです。聖書に注目していただけますでしょうか。13節以降に、喜んでいる時に、その前にですね、苦しんでいる時に、苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。賛美の歌を持ってこれ、捧げるという、そういう祈りとなっていくわけです。病気の方の祈りも書かれてあります。また、罪を犯した者の祈りも具体的にこう取り上げられていますね。まあいろんなことで私たちは、お互いの人間関係のことでも、家族のことでも、いろんなことで、順風満帆、平坦ではない、悩み苦しむときに祈ります。時に私たちは自分の罪や過ちに泣くと言いますかね。泣く時にも祈りますね。体が弱さを覚えたり、心が萎えたりするときに、心身の弱っているときに祈ります。で、ここではそのまま祈りなさいと言っているんです。で、時に私たちはこうした、苦しんだときとか、罪過ちを犯したときとか、心身の疲れを覚えて弱さを覚えたときに、ともすると神様から離れやすいときもあります。祈るんですけれども、祈ることすらできないで離れてしまいやすいときあります。反面、喜びのときにもとありますね、13節の後半に。喜びと感謝の賛美を捧げ、それもそのままそうしなさいと言っている。ね、喜びや感謝がありと、いろいろとこうありますと、時に私は有頂天になってしまいます。そうすると有頂天になってしまうと、まるで自分がそうしたかであるかのように、自分の力を過信してしまって、祈ることを忘れる場合がある。で、苦しい時も忘れる時もありますし、有頂天になって喜び時も忘れてしまいやすいんですが、しかし、ヤコブはこのところにおいて、あらゆる時に神様に向かう。あらゆる時に神様に語りかける、祈るっていうこと。素晴らしいですね。イエス・キリスト様によって私たちはそのことが許されているというんです。私たちはこんなに素晴らしい特権の中をいただいているということを、それをしないで過ごすことはないであろうということですね。その祈りはいつも神様に聞かれています。すぐに答えられる祈りもあるでしょう。ああ、神様が先週祈ったことはこのように導いてくださったというすぐに聞かれる祈りもあります。時間を置いて聞かれるという祈りもありますね。なんとか私ここで話したんですが、私も伝道者障害で忘れることができない方の祈りがあるんですが、母親が、我が子がもう一度教会に帰ってきてほしいという祈りをずっと捧げていらっしゃったお母さんがいらっしゃいました。で、そのお母さんはなかなかその現実開かれないので、ある時牧師にですね、一冊の聖書を託してくださった。まあ、牧師に先生と呼んでくださって、先生、私の子供が教会に帰ってきましたら、先生からこの聖書を渡してくださいって言われた。お母さんの字が 一筆書いてあった。聞かれたのはいつかと言いますと、そのお母さんが召されてからでした。地上におられるときにはその祈り、まあ、なかなか聞かれないように思われたんですが、時間を置いて聞かれるっていうのはこういうこともあるんだな。まあ、いろんな状況、環境があったのは事実でありますけれども、時間を置いて聞かれるという祈りもございますね。また、答えられていないんじゃないかな、と私たちは思う中でも聞かれている祈りがある。少し聖書の話をしたいと思うんですが、このイエス様が十字架におかかりになられて、死んで葬られ、黄泉に下って、三日目に復活してくださって、その後ご昇天なさって、その後聖霊が注がれて教会の時代が訪れたというのが、あの聖書の使徒原稿論の中にずっと書かれてあります。初代教会の歴史がルル書かれている。当初は非常にこう厳しい中で伝道していかれたんですが、もう勢いよくどんどんどんどんイエス様を信ずる人が増えていったという記録が、あの使徒原稿録の中に書かれてあります。その中に、イエス様のお弟子さんであったし、また、使徒とも呼ばれた人たちが、都のエルサレムで非常に厳しく、まあ、当時の異星者から迫害を受けてた時があります。で、その人の中の一人、このヤコブの手紙のヤコブじゃないんですが、一人のヤコブという人が、まさに殉教するんです。もうイエス様を信じているものを全部こう抹殺しようとした、そういう動きがあったんですが、そのヤコブが殉教した後に、あの指導者ペトロも捕らえた。そのペトロが捕らえられまして獄中にいたんですね。その時教会は何をしたかというと、どっかに書いてあったのは今日の月報の関東に書いた内容です。ペトロが捕らえられた時、教会は何をしたかというと、言いますと、教会は彼のために熱心に祈っていたと書いたの。これは使徒原稿録の11章の1節以降の話をしています。彼のために熱心に、で具体的にどう祈ったか書いてないんですでしょ。そして捕らえられたペトロが不思議なようにして、イエス様が御使いを通して、彼をその牢から解き放ちなさった記事がルル語られています。もう夢心地のやって第一の映像どんどんどんどん開かれていくんです。そしてエルサレムで集まっていた、これはマルコのお母さんのマリアの家であったであろうと言われますが、私にそう書いてありますが、大勢集まることができたお家だったので、みんなで祈っていたんです。そこにお仕えしていた一人の女性、ロダだったかな、その女性がいました。うん。女中さんと書いていますね。そして、ドアを、みんなが集まっているドアをノックするんです。でその女性がパッと開けると、ペトロが立ってるの。それを祈っている人のところに伝えたとき、人々はどんな反応を示したかというと、聖書をこう言います。それを伝えたロデですね。あなたは気が変になっているのだと言った。お祈りしてるんですよ。祈っている教会では、ペトロのために祈っていた、彼のために祈っていた、そしてそのペトロが解放されて、祈っているその、いわゆる教会のところに行ったときに、その報告をしたときに、あなたは気が変になっている。いや、違う、じゃあ、確かにペトロなんですと言ったときに、そのペトロが本当にそこに立っていたので、みんな非常に驚いたと書いて、さてみんなどんな祈りしたんでしょうか。私はこういくつかこう、ここは許される想像だと思うんです。ああ、ペトロといえば、イエス様が捕らえられて十字架に道を歩まれるその直前までは私はどこまでもついていきますと言ったの。イエス様は愛の眼差しを持って、あなたが鶏、あなたは今日鶏が鳴く前に私をおっさんと知らないと言うだろう。いや、そんなことありませんと豪語しました。ところが、あなたもあのイエス様と一緒にいた人だと人から指摘されたときに、私はイエス様を知りませんと言った。この話を皆さんご存知だと思う。あのペトロを知っている人たちは、あの時と同じようにならないように祈ったんじゃないだろうかと想像する。ペトロがもう、ヤコブと同じように殉教する。せめてこの時、 イエス様を知らないと言わないようにどうぞしよう、助けて守ってくださいと祈ったかも。私だったらそういうのよりような気がする。いや、ペトロは殉教するから本当に神様の栄光を表して召されていくように、そう祈った人もあります。いや、なんとかしてこの現実に起こったようにペトロが解き放されて解放されて私たちと一緒にイエス様に仕えていくことができますようにと祈った人もあるでしょう。せめて命だけは助かりますようにと祈った人がいる。もうどういう祈りしたかわかりませんが、そこに集まっていた人が、教会は彼のために、具体的にどう祈ったかわからないんですけど、彼のために祈った。結果、ペトロは解き放たれて、その祈ってた、まあ、集まり教会のところに帰ってきたわけですね。さあ、そこでみんなどう言ったでしょうか。ここは聖書は沈黙を守っていますけど、それ見なさい、私たちが祈った通りになったでしょう。言った人もいたかもしれません。まあ、言いかねない。言った人も言ったんじゃない。言いかねない。ああ、よかった。それ見なさい、私たちが祈った通りになったというふうにもし言ったとするならば、本当に神様の道からを信じて祈ったのかとか問われる。自分が祈ったことに重きを置いてるわけですよね。彼のために祈ったことによって神様が働いてくださった。その時の教会は、もう答えられないんじゃないだろうかという思いを持ちながら、しかしこのような形で聞かれるという祈り。神様は教会の祈りを聞かれたんです。さらにこんな祈り、神様にこういう聞かれ方もありますけど、時には聞かれない祈りもあるんです。今日のところにヤコブの手紙に具体的には書いてませんけれども、祈るものはですよ。神様じゃないですよ。祈るものが。他の人じゃなくって、横島の思いや不義があったり、罪という妨げがある場合に、神様はその祈りをお聞きになりたい。聞いてらっしゃるんですよ。聞いてらっしゃるんだけども、その祈りを聞かれないようにこう思われるときがあります。ですから私たちは祈るときに、絶えずイエス様の十字架を仰いで、ああ、イエス様の十字架のように私の罪の一切が許されている。清められ続けているという、そこに信仰によって立って祈るんです。イエス様の十字架を仰ぐときに、あ、このことは本当に許していただいたことだ。悔い改めなきゃならないことだ。性別していただかなければならないことだという、その見舞いに立って祈る祈りを主は聞かれるんです。ですから私たちは、祈りを聞いてくださる神の前にいつも持ち出すんです。苦しんでいるときも、病んでいるときも、罪に苛まれているときも、イエス様、いや、喜んでいるときも、この世に成してくださる主は、主を称えて祈るのですね。祈りを聞いてくださる主なんです。もう一度私たちは、この現実にしっかり立ちたいと思う。祈っても祈らなくても一緒に、祈りを聞いておられる、生ける神様です。じゃあそのことに対して私たちはどうしたらいいんでしょう。ただ、心から神様を信頼するだけじゃないでしょうか。祈りにはいろんな形があります。聖書をご覧ください。13節に、もう一度言いますと、あなた方の中で苦しんでる人は祈りなさい。喜んでる人は賛美の歌を歌いなさい。その人は祈りなさい。賛美を持って祈りなさいと言っていました。まず、個人個人が祈り祈りです。当たり前のようなことですけども。一人一人が祈るということですね。その祈りは乏しいかもしれません。神様どうぞ今日一日よろしくお願いしますという、それだけしか祈りたい時はあるかもしれません。しかし貧しくとも、祈りが貧しいと思えたとしても、まず自分自身が祈るということです。二つ目には、14節ご覧ください。あなた方の中で病気の人は、教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。祈ってもらいなさいというわけですから、 他者に祈ってもらう。どうぞ祈ってください。祈りの依頼をすることであります。ここでは長老とありますが、当時の指導者でありましょう。私たちは時にですね、祈ってもらいたいという時があります。どうしても祈る言葉を持ち合わせません。うめくだけですという時があるかもしれません。その時に祈ってもらいなさいと言います。ただね、あなた祈っておいてください。私は他向いてますかじゃなくて、祈ってくださるあなたと同じ神様の方に前に立ってます。同じ神様に向かってますという心を一つにした姿勢で祈るということなんです。時々私も牧師させていただいています。先生祈ってくださいとおっしゃいます。祈りますけれども、同じ神様の前に立って同じ神様に向かって祈るんですよということです。あなた祈っておきなさい。私他向いてますじゃない。これが14節の意味合いであります。そして続いて15節16節見てください。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから、主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、大きな力があり、効果をもたらします。互いのために祈りなさい。互いに祈り合いなさいと言っています。互いの祈り合う祈りがあります。主が許してくださいます。だから、病のこともありますが、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。互いのために祈るとき、お互いどこ向いてるんでしょうか。罪を告白し合いですから、イエス様のご自身と十字架を仰いでるときです。そっぽ向いて祈るんじゃない。イエス様の前に、イエス様に向かって、ああ、イエス様が今も十字架にかかって、あの血を流してくださったのは過去のことだけ、今も変わらない。そのイエス様の十字架の血は、こんなに素晴らしい効果のあるものだ。私を許し続け、私たちを許し続け、愛しておられる。だからその前に、罪を告白し合って祈り合うということです。皆さん、お互いに向き合うとき、いろんな向き合い方があるんです。ヤコブの手紙読んできました。過去に2回ありました。参考まで言いますね。あんまり良くないこと書いてある。例えば4章の11節でしたら、悪口を互いに言い合うと書いてある。お互いに悪口、4章の11節言い合っていますが、前回開きました5章の9節なんか見ますと、互いに不平を言わぬ。皆さん、悪口を言ったり不平を言ってるとこどこ向いてるんですか？イエス様も向いてないんですよ。しかし今日読んだところでは、互いに罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。イエス様を仰ぎながら、イエス様の十字架を見つつ、互いが向き合ってる。イエス様を置いて互いが向き合ってる。そういうお互いであります。これはクリスチャンがさせていただく特権じゃないでしょうか。教会がさせていただく特権じゃないでしょうか。罪を告白し合って、許し合い、愛し合い、祈り合う。これが今年の神戸中央教会の標語の言葉です。すべての生徒と共にその愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるのはここなんです。教会の祝福はここにあるのです。これは良い向き合いですね。不平を言い合う関係じゃなくて。皆さん、リバイバルはここから始まるんです。ご出身者がいらっしゃいますので、そのお名前言いますが、私たちと同じ教団の近くにある、三上福音教会の初代牧師の山田春江先生が、私は忘れません。リバイバルは私自身から起こされる必要があるんですとおっしゃいました。誰からじゃなくて、自分自身の中から。主の前に向かって、本当に罪を告白し、互いのために祈り合うところ。そうですね。あの人、この人なくて、私で川原崎からです。皆さん、祈りというのは私たちの信仰が試されるときでもあります。ならば今、 十字架を覚えじゃありませんか。ここに勝利があるのです。ここに勝利があるのです。さて、もう少し見ておきましょう。今のところ前後しますが、どういう祈り方するんですかとありますと、14節もう一度見ていただきたいんですが、もう一度14節言いますと、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。どうしても私たちはこのオリーブのようにちょっと注目するんですが、これ単なる収支手段にしかすぎない。大事なのは主の名によって祈っていく。ここ間違ってはいけないと思うんですね。私たちの先輩の先生方、神戸中央教会の先輩の先生、よくオリーブ油を塗って祈られたとお聞きしておりました。私は未ださせてもらったことないんですが、確かにオリーブ油というのは、この教会にもオリーブの書いてありますが、山を癒やす要素もあるようであります。だから当時多く使われたんでしょう。今だったら何使うでしょうか。何を使うにしても、お薬を飲むにしても、手術をさせていただくにしていただくにしても、主の名によって言ったの。イエス様は父なる神様と私たちを取りなしてくださるお方ですから、このお方を通して祈るの。主の名によって。現実私は最近こう目がすぐ赤くなるんです。朝ごとにこうクリームを塗るんですね、それ。だから朝ぼーっとしてるんですが、第二礼拝の後シャキンとするんですけど、朝クリームの時、イエス様どうぞ、癒してくださいと。まあそういうことです。薬塗ったら何とかなるんじゃなくて、主をどうぞ、これを用いてください。主の名によってということ。どうぞ私たちを祈るとき、イエス・キリスト様を通して、イエス様しっかりそれを取りなし受け止めてくださり、働いてくださる、聞いてくださるお方ですから。そして、二つ目には、15節ご覧ください。信仰に基づく祈りはとあります。信仰に基づく、主の名によって、ああ、イエス様、父なる神様は全能の方である。しかし私とは小さな存在しか過ぎない。全能の神様は、この祈りを聞いてくださるという信仰に基づいて祈るという。いろんな聞かれ方がありますけど、神様聞いておられるという信仰に基づいて祈るということです。そして16節。だから、主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。正しい人。私たちは誰一人自分自身の力で正しく、主の前に正しくなることはできません。主イエスキリスト様が十字架におかかりくださって、私たちを許し、義としてくださった正しいものと認めてくださって、神の子として永遠の命を与えてくださった、そういうものとして祈るんです。互いに祈るときもその、ですから主の前に祈るんです。主がそうしてくださったから。自分で正しくなるんじゃなくて、主が正しいものとしてくださったものとして祈り合うのです。その祈りは力があり、効果があると言っている。そして17節、18節。読んでおきましょう。旧約聖書のエリアが、紀元前800年頃に活躍した人ですね。古い方ですが。初めてこのエリアという名前聞かれた方がいらっしゃっていましたら、列王記上の17、18、19章あたり読んでみてください。ちょっと宣教師にその箇所書いてきました。教会学校の先生やジュニアの先生ワクワクするところで、よくキャンプで激をするところですが、読んでみますと、17、エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし、再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。ヤコブの手紙を読んできまして、アブラハムが出たな、ヨブがおったな、なんか旧約聖書の人を引用しながら、本当に神様は、アブラハムの神でもあり、ヨブの神でもあり、そしてエリアの神でもあり、私たち一人一人の神なんです。同じ神様なんです。エリアという人は預言者の一人でありましたけれども、豪快な人でした。これ旧約聖書の列王記上の17、18に書いてあるので、本当にぜひぜひ読んでいただきたいんですが、豪快な人でした。 だって自分一人でね、誠の神様を認めない、バールの使える預言者と書いてありますが、そうしたちと、祈りの戦い、戦いというか、信仰の戦いをするんです。火を持って応える神を神様としましょうと言ってですね、すごいなぁと。時の王様との、ある意味では戦いでもありました。その奥さんもすごい怖い人だった。イゼベルっていうね、後で紹介しますが。彼は臆することなく、本当に、3年半雨が降らなかった時に、そのことも、そうした中で戦いましたし、そしてその戦いに勝利します。誠の神様、私が信じているこの聖書の神様だ。そしてその戦いが終わりはもう、この、エリアはですね、今度はもう干ばつで食べ物がなくなるというので、雨を降らしてくださいと祈った。もう膝をかがめてこうしてですね、うずくまるようにして祈ったと書いてありますが、本当に謙遜な祈りをするんです。その通りに神様はその祈りを聞いてくださいました。そしてその後なんです。戦い疲れたと言ったのいいのかもしれません。本当に別人のようになってしまうんです。王様の奥さんイゼベルが怖くなったんです。時間あれですか、かいつまんで言いますか。もう私の命を取ってください。え、以前のエリア、同一人物ですか。そんな風に思わせるのが列王記上の19章に出てまいります。ワクワクしますよ。ホッとする面もあるんです。スーパースターエリアとか思うと、え、なんて弱虫なエリア。ヤコブの手紙で、あのエリアと同じような私たちも人間だよと言ってます。もう挫折感と恐れを抱いている弱さを持ったエリア。ああ、自分がいただいている力には限界があるんだということを知らされたエリア。今こそ神様に必要だと思って、もう私の命なんか取ってくださいと言って、もう隠れていった。もう燃え尽きてしまったと言った方がいいような状況がありますが、それゆえにあのエリアを見なさい。あそこで神に祈っただろう。どういう祈りか、神様を信頼して祈っただろうと言ってるんです。エリアはスーパースターのように働いたかと思うと、本当に意気消沈したそんな小さな存在であるということを認めつつ、謙虚に膝をかがめてこうして祈ってるんですよ。ただただ神様を信頼して祈ってる。皆さん、祈りの力っていうのは神の力です。私の力じゃない。神様が生きて働いてくださるという力です。人間は小さくて弱い存在だ。でも、我らが信じている神様は偉大な神様。その神を信頼するんです。その神様は我らの祈りを聞いておられるんですよ。我らが今させていただけることは、この神を信じ、イエス・キリストによって、信仰いただいて、祈り続ける。神様の前に自分をそのままを持っていくとき、ここに私たちを持っていく場があるんじゃないですか。そして、力があり、効果がある。勝利がそこにあるのです。どうぞもう一度私たちは信仰生活の長い方もいらっしゃる、私も含めてこの信仰を持って間もない方もいらっしゃいますが、生きておられる神様はこの祈りを聞きたもう方です。聞かれ方はいろいろありますけれども、そこで私たちは吟味を受けますけれども、そこで信仰は試されますけれども、この神様を信頼して祈るときに、今この時代にもし八方塞がるようなことがあるならば、挫折感を覚えるようなことがあるならば、この神様をおいで祈ろうじゃないですか。この年本当に、いや、この年だけじゃなくして私たちは本当に祈る群れ。祈るのは暇人がするんじゃないです。神に作られた人間、贖われた人間が、神の前に捧げさせていただくことができる。神の御手を、その働きを見させていただきたいものであります。 日々の物たれ、お祈りいたします。